聖書を朗読します。イエスは水分同士を受けると感動したと言われた。そして頭を照れて霊を お渡しになった。
十字架の完了したの意味と題しまして、中西牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
改めましておはようございます。先ほども言いましたが、少しずつ礼拝の集会あるいは活動なんかが元に戻りつつあるわけで、私個人も、2ヶ月ぶりに駅前の伝道を2日前から始めました。いつも通りの人、いつもの時間、いつもの電車、いつもの場所にいる人がいるわけですね。いるかなと思ったら、おお、いたみたいな。で、向こうもですね、気づいて、おお、来たかみたいな。言ってはいませんけど、そんな感じでした。ただ、前と違うのはですね、マスクがプラットフォーム立ってる人は、もう全員近いされてるわけですね。いろんなマスクがあるなとつくづく思わされました。もちろん白は多いですけれども、水色、カラー、いろんな色、びっくりするような模様とか、いろんなマスクをされている。日本はですね、布製ですよね、ほとんどがね。で、この前写真を見まして、アフリカの貧しい国のケニア、布じゃないんですよ。何と思いますか？当たらないと思います。キャベツの葉っぱなんですよ。キャベツの葉っぱを一番外側を剥がしてですね、で、真ん中の白い芯のところ、硬いところに穴を開けて糸を通して耳にかけて、で、キャベツの葉っぱってこう丸いでしょ。だから顔面に沿ってこうグッとこう、お腹空いたら食べれるし、一石二鳥ですよね。うまいこと考えてんなと思って。大阪もですね、油断はできませんけれども、とても感染者数が少なくて、5日間ゼロですか。昨日は1人だったようですけど、ともかくも良い状態で来てはおりますが、お互いに気をつけながら祈りつつ進んでいきたいと思います。さて、今日はヨハネ伝のところから十字架の完了したということの意味ですね。イエス様が十字架の上でお祈りをされたのが7つあるわけですね。その7つのうちの2つをヨハネは特に書き表しております。1つは先週言いましたように、お母さんに対する思いやりの言葉でした。もう1つが今日出てくる完了したという意味なん、言葉なんですね。完了したっていうのはもちろん日本語としてわかるわけですが、一体どういう意味があるのかというのは解説を必要かなと思います。そこで、この完了したとイエス様が祈られた言葉、その意味が3つの意味において特に表されるだろうとこう思います。それを皆さんにお伝えしたいと思いますね。一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、恵みによって礼拝を共にできる幸いを心から感謝いたします。キリストが十字架の上で完了したと言われたその言葉の意味、これを皆さんにお伝えしたく願います。そして信仰生活、日々の生活に深い確信、あるいはまた喜びを見出すことができますように、しばらくの時を見て委ねまして、尊いイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、この完了したという言葉の持つ意味の第一は何かというと、旧約予言が実現完了したという意味です。旧約聖書には人類の救い主がどんな形でお生まれになり、どのような生涯を送られ、どのような最後を 遂げていかれるかということが350ほど予言されているわけです。で、そのことごとくが完了したと、こういうことなんです。まあ、一口に350ほどの予言と言いますけれども、一つの予言が当たる確率というのは当たるか当たらないか2分の1ですよね。例えば塩崎さん、今一生懸命手話されてますが、彼に関して私は予言したとしましょうか。あなたが家に帰ったときに玄関先に財布が落ちていると思います。そしてその財布の中を開けてみると1万円札が3枚入っているはずです。これで2つの予言ですね。そして警察に届けようと思いながら、まあ、まず家に入ったら電話が鳴って、大阪府の手話教室からあなたは表彰されます、明日来てくださいというようなことになりますよと、この3つの予言をしたら、もしそんなバカなと思いながら家の近くに来て最後をしてる、あの中西牧師が言ってたことほんまや、中を開けてみると1万円札が3枚入ってる、これも当たってる、さらに家の中に入った電話が入って、手話の教会からあなたは表彰されますという電話、そうなりますと彼は私のことをこれから預言者と呼ぶと思いますね。たった3つの予言でもね、まず当たらないですよ。1つ当たる確率は2分の1でしょ、2つとも当てる確率は2分の1かける2分の1で4分の1でしょ、3つの予言を全部当てようと思ったら2分の1かける2分の1かける2分の1で8分の1の確率、350です。計算は2の350乗分の1の確率ですね。これってもう天文学的数字なんですよ。で、昨日ね、私2を何回も何回もかけていったんですよ。ほんならね、まあ、350はさすがに計算できませんでしたけど、2をね27回かけたらね1億を超えた、つまり日本の人口を超えるぐらいの数なんです。27回かけたら、27回じゃないんですよ、350です。それが全部実現完了したっていうことです。そうすると疑い深い人はね、こう思うんですね。聖書には確かに予言がある。旧約聖書見たら書いてありますね。キリストに関する予言がいっぱいあります。で、全部当たるなんていうことはまずないだろうから、その予言が、ことが起こってから、それを書いて書き足して原文に入れたん違うかというわけです。まあ、あり得る話でもあるんですが、それはないです。なぜないかというとね、原本、原点と言いますよね。原点にキリストの、まあ、お生まれになってからの生涯が始まります。もちろんブランクがあるわけですね。予言は1000年前から2000年前から、あるいは700年前から500年前から予言がされているわけですが、この原本に書かれた事柄の写し、写本といいますが、その写本がキリストがお生まれになる前にもうすでに完成しております。私も現物を見たことがありますが、市内写本、司会写本、アレキサンドリア写本と、まあ学術的に 99.999% 原本に同じであるというような、まあ、プロ中のプロが写本を作るわけです。 その写本の中にもう同じ予言が書いてある。となると、ことが起こってから書き足したんじゃないかというのは崩れるわけです。ということは何が言えるか。聖書は真実の書だっていうことでしょ。誰が350の予言を当て続けられますか。神がおられるということです。もう一つは、その神がお送りになった救い主はまさに神の御子である。だから今ちょっとヨハネ伝の19章開けてると思いますが、20章の31節開けてみてください。これらのことが書かれたのは、つまり福音書が書かれた目的を言おうとしているわけですね、ヨハネは。イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。つまり長々とヨハネの福音書を書いてきた目的は、イエスこそ神の御子であるということをあなた方が信じるためだ。そう聖書は言ってるんです。つまり聖書というのは何の根拠もなく闇雲に信じるんではなくて、証拠がありますよ、信ずるに足る書物ですよ、私に関する予言はことごとく実現完了しましたとキリストは言われたということなんですね。これが第一の意味です。第二の意味は何かというと、人類の救いの道が完了したということです。救いとは何か。特に新興宗教などは、それは人間の不幸は貧乏であり病気にかかることだと。だから貧しさとか、あるいは病気から助かることが救いだとこう言います。でも現実を考えていくとね、金持ちでありながらね、争いの絶えない家庭はいっぱいありますよ。夫婦喧嘩が絶えない、親子喧嘩が絶えない、殺人事件が絶えない。貧乏だからですか。いや、金はある。金はあっても争いが絶えない。あるいは世の中にはヘレン・ケラーのように見れない、聞けない、話せないという三重苦の障害がありながら日本に来られたとき、 I am so happy、 私は本当に幸せです。障害があっても超えたような幸せを感じている方がおられるわけです。だとしたら、救いとは貧しさ、病気から、あるいは何らかの苦しみからの解放というようなことではないということが分かります。じゃあ聖書は何からの救いというのかというと、罪から救う。人間の不幸の根源は罪なのだ。罪とは神と人を無視する自己中心、自分は正しい、間違ってるのはあいつだ、間違っているのは神だ、聖書だ、というのが罪ということです。この罪が家庭の中で支配しますと、争いが生まれます。俺が正しい、私が正しい、者同士がぶつかったら争いになるのは当たり前です。組織で私が正しい、俺が正しいということをそれぞれが言い出したら対立が生まれます。国と国との間で、我が国が正しい、お前が間違っていると言い出したら戦争になります。今一触即発ですよね。もう経済戦争あるんじゃないでしょうかね、米中。 自分が正しいって、この国の支配権は我が国にあるでしょ。そういうことを考えてくると、聖書が昔から人間の人類の根源的な不幸の原因は病気でも貧しさでもなくて罪なのだっていうんです。で、この罪というものは分かりました。聖書の言うことが分かりました。だから罪を悔い改めて、もうこれから罪を犯しませんと言ったところで、またまた罪を犯すのはもう目に見えてるわけです。人間の弱さをご存知の神は、我々を憐れんで我々のために救い主をお送りくださって、そして罪の裁きである永遠の滅びから解放することのできる道、身代わりに神の御子が、罪のないお方が全人類の罪を負って十字架にかかってくださった、それが十字架ですよ。この十字架の最後の時に、完了しました、人類の救いの道が完了しましたということです。これが第二の意味なんですね。第三の意味は何かというと、私たちの将来の問題が解決完了されたということなんです。聖書って不思議な書物と思うんですけどもね、例えば未来に起こるであろうと思われる事柄を過去形で書く場合がある。特に予言なんか典型的なものです。例えば皆さんがイザヤ書とか詩編とかを読みになると、キリストとはそこでは書いてないですが、主は不当な裁判を取り扱われた、手と足に釘を打たれた、ことが起こる前に過去形で書くんですよ。その意味は何かというと、過去形って言ってはもうはっきり事実が決まるでしょ。それと同じで、その予言されている事柄は確実に起こることを強調するために過去形で書くんです。我々そんなこと言えないでしょ。未来に関することはそう違うかなとかね、そうなるでしょうとか、だろうとか、そのあたりまでしか言えませんね。明日はこうなるでしょうとか、こうであることを期待しますとか。と聖書というのは、未来に起こる事柄を過去形で書くんです。その意味は、確実にそうなることがはっきりしているからなんですね。完了したというのは、我々人間の問題は我々自身には未だ解決していないように見えるが、神にあっては完了済みなのだ。あなたに関する将来の問題、不安、そういう問題も未解決かもわからないけれども、神にあっては解決済みです。万事は益になりますよ。一箇所ちょっと聖書を開けたいと思います。詩編138編8節。詩編の138編の8節ですね。2017年度版で1080ページになりますね。詩編138編8節。主は私のためにすべてを成し遂げてくださいます。我々に関する事柄、そのことを神はご存知で、すべてを成し遂げてくださいます。その成し遂げ方は、我々が願った通りの場合もあるけれども、願った通りでない場合もあります。しかし、 最善をなされる神の御手の中で、確実にあなたの不安も問題も願いも全部引き受けて、神の御心を成就します、完了しましたっていうのは、それだけ強い強調なんですね。私はクリスチャンになってからやがて聖書を毎日読むようになり、神が私の人生においてどのようなことを願っておられるかということを祈るようになりました。そして導かれたことは、私が神の福音を伝えるべく、伝道者と神が導いておられるというように確信していったんですね。いろんなところを読んで、次々と語られてくる言葉に迫られてくるわけですね。私の家は全く仏教の普通の家でしたので、誰もクリスチャンはおりませんし、特に両親は長男の家であります、仏壇も当時はありました。そんな中で末っ子の私がクリスチャンになったこともまだはっきり言ってない、しかも牧師となって進学校へ来年の春から行くなんていうのは言えるかなという不安がいっぱいだった。でも神様は私に、お前を伝道者として召すと、そう言われている確信をやっぱり感じるわけです。で、迫られてとうとう両親にお話がありますということで、その胸の内を伝えたわけです。そうするとですね、父親は、まさお前が交通事故になって助かって、そして、そういう悩みの中から教会に行ったということはお父さんも感じておると。でもそれで助かったのであれば、それはそれとして、いつまでも病院に入院してるのではなくて、治ったら退院してくるだろう、お前も教会でお世話になって救い得たならば、もうそれで感謝して終わったらいいじゃないかみたいな。どうしてそんなことやる必要がある。母親でもう少しこう、泣いてしまうんですね。私たちの何が間違いで、あんたはそんなこと言うの、育てることにおいて何が間違いでそんなことをするの、ということで泣き伏されてしまったんです。で、その日はもう理解し合わず過ごそうと部屋に戻ったんですね。で、神様にお祈りして、そしてその日布団に入った。すると、その晩夢を見たんですね。私が道を歩いてたんです。で、二股に分かれてるんです。で、こっち側に行くと何かこう女の人がいるわけです。泣いてるんですね。よく見ると母親なんですね。で、こっち側の道を見ると先は見えないんですけれども、白い衣を着て上の顔は見えないんだけど、そういう方が立ってるんです。あ、イエス様だと思いました。で、私はどうしたらいいか、どっちに行ったらいい、どっちに行ったらいいって悩んでるんですね。で、こうイエス様の方に行こうとすると母親は泣くわけです。で、母親の方に行こうとするとイエス様は何にも言わないけれども、 ただこう両手をお見せになるだけだったんですね。夢の中ですよ。で目が覚めてしまいました。神様はと、私は今大変悩んでます、どうしたらいいのか、私のようなものをあなたは召して神の言葉を伝えるようにあなたは私を選んでくださったんですか。でも両親はこういう状態です、どうしたらいいですかと。でその時に神様は、そのことは分かった、いずれ分かるからあなたは私に従いなさいって、ということで私は意を決して、やがて1ヶ月か2ヶ月経ってから年が明けて、悪いけどお父さんお母さん、僕は進学校に行くよって言ったんですね。そしてその10年後、進学校を卒業してこの開拓伝道に私は来たわけですね。そしてしばらく経って母親から電話があって、お父さんがあんたが始めた仕事を見てみたいと、行ってもいいかっていう、もちろんということで、土曜日に来てくれました。そして日曜日に我が息子の説教を聞いてくれて、そしてその日の夕方、私は福音を語ろうと、お父さん僕は反対の中を申し訳なく親子もできないで進学校に行って、そして今こうして牧師となってちっちゃいちっちゃい教会を始めてはいるけれども、僕がもしお父さんにできる親孝行があるとしたら、それは今から言うことかなと思うので聞いてくれるって言ったら、おお、親孝行してくれるんだったらありがたい話だ、言って聖書の話をしたわけですね。そして人間の罪の問題、そして十字架にかかったイエス・キリストの身代わりの裁きの愛、そしてキリストを受け入れるときに罪が許されて永遠の命に生ける、お父さん僕はもう天国に行く席をもらった、お父さんもお母さんもこのイエス様を信じて同じような天国に席を持ってもらいたい、それが僕のできる親孝行、なんかガクッときたみたいな感じだったんですけど、どうしたらいいって、いやイエス様を救いにし信じるんだったらお祈りでそれを表したらいい、私も祈りたいと言ってお祈りしたんですね。それで見事に救われたんですよ。神様は10年前、ある意味では進学校に行くときに心細い思いで私は行ったんですね。でもその数ヶ月前に私が祈った祈り、神様は私の両親を救ってくださいって、もしも救われたら私がこれからしようとしていることも意味が分かってくれるでしょう、だからともかくも信仰を彼らに与えてくださいって、委ねなさいって神の御心でした。神様はことが起こる前にすべてのことを解決済みのようにその事柄を受け取っていらっしゃるんですね。イエス様は完了した、それは我々の将来に関する問題の解決は完了済みです、解決済みです、そういう祈りです。そんなことできるんです、できるんです。過去も現在も未来も神は一点で見れますからね。人間だけが過去と現在と未来を分けてますが、神は一点で見れるんですね。未来のことも現在形で言えるし、過去形でも言えるんです。 そういう神なんですよ。それの信仰の中にあるということは心強い、こんな心強い生涯はないと思いますよ。あなたもそのキリストの祈りの中に今日完了したという3つの意味をお話しましたが、その恵みを深く思うわけですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、イエス様が壮絶な苦しみの中で完了したと言ってくださいました。ご自分に関する予言がことごとく実現完了したと、それを通して神の言葉がいかに偽りのない、また神の御子が真実に御一人子であるということを表していることを見ました。またさらに我々の不幸の一切の原因は貧乏でも病気でもない、そうではなくて罪なのだということ、そしてその罪の解決のためにイエス・キリストが十字架にかかってくださって罪の裁きを受けてくださった、その救いの技が完了したということ、またさらには我々に関するさまざまな将来の不安、問題、それをもうすでにあなたは解決完了しましたと言ってくださっています。その信仰に立ってこれからの人生を歩むことができますように、お一人お一人を特に強め、信仰を与えて導いてくださるように、尊いイエス様の名を通してお祈りをいたします。アーメン。